人親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回放送してからもあっという間に2週間以上過ぎてしまったんですけれども、時間が経つのがもうほんと早いですよね。で今朝ね、うちの小4の息子がママってこないだゴールデンウィークや言うてたのにもう5月終わってしまうで言うて、ほんま早いな言うてね、もうあんたおっさんみたいなこと言うなって言うてたとこなんですけれども、でその息子がね、先日ちょっとお友達にね怪我をさせてしまったんですよね。でそのことを SNS で投稿したら、いろんな人からコメントとかメッセージもらいました。で同じぐらいのね子供さんがいらっしゃる保護者の立場であったりとか、まだ経験してないけどそういう日のためにちょっと心構えしますっていう方であったりとか、すでにね同じような経験からその記憶が蘇ったりとか、何にアンテナが立つかっていうのも人それぞれなんですけれども、またその当事者もね、その報告してくれた先生も、私の立場、保護者であったりとか、それぞれのその立場からのその視点でね、なるほどなって、どれも分かんなって思ったので、ちょっと今日はその話をしてみたいと思います。で、どういうことがあったかというと、大体ね3時ぐらいだったと思うんですけど、学校からね電話がかかってきたんですよね。でスマホ見たらその学校で出てるんですけど、これねもうこの着信が学校とか保育園とか、もうこれ見たらねもう未だにドキッてするんですよね。でも上の娘が18歳なんですけど、18年間未だにまだこの着信が慣れない。もうこう電話出る前にね、いやもう本当大したことないようにって言って、もう心の中で祈るような気持ちでこの電話に出るんですけど、で出たら担任の先生がね、今日ちょっとした事故がありましたっていうことやったんです。でなんか朝9時ぐらいに友達と、廊下でこう遊んでたのか何かじゃれ合ってて、でうちの息子がねその友達を押して、その友達が壁にも頭をぶつけてね、で頭を切って、で病院に行って2針縫うことになりましたと。で、その段階で3時やったから、そのお友達はねもうお家に帰ってその日は学校来てなかったみたいなんですけれども、一応どういう指導をしたかっていう話やったんですよね。でそれと、そのお友達のお家にね保護者の方にまた連絡しておいてくださいっていう話やったんで、分かりましたっていうことで電話を切って、怪我させてもたと思ったんですよね。ただその喧嘩をしててとかそういうことではないっていうことも先生言ってたんで、その子供同士のねじゃれ合いやったんかなって。でもその壁に頭ぶつけるぐらいやからよっぽど強く押したんかなとかいろいろ考えてたんですけれども、とりあえずね本人帰ってきて事情を聞いて、で菓子折り持ってねお詫びに行こうかなと思ってたんですけども、幸いにもねそのお友達が日頃から仲良くしてたお友達だったっていうことと、で保護者同士もねこう LINE でやり取りする仲だったので、どんな人かわからないっていうちょっとそういう不安感っていうのはなかったのが良かったかなと思うんですけど、あとはねその我が子に対するね対応をねどうしようかなと思ってね、そのあらかじめその先生から事情を聞いてるから悪意がないことは分かってんねんけれども、まずねその話を聞くっていうことは大前提なんですよ。それでもねやっぱりねこう今まで失敗してきてることも多くて、もう言わんでええこと言うてもたりとか、その子供が話してる途中でねもうアドバイス入れてもたりとか、後になってねあれ言わんでよかったなとかね、なんで最後まで話聞かれへんにやろうとか言ってね、その後悔も多いんですよね。で今回はねそういうことをしないためにもねちょっとね事前にねネットで調べようと思ってネットで調べたんですよ。で 友達にね怪我させてしまった我が子への対応って言ってググったんですけど、もう出てくるねその検索結果はね全部ね、まあ、謝罪しましょうとか、まあ、菓子折り持っていきましょうとか、まあ、もうこの一連の流れなんですよね。いやもうそんなこと分かってんねんと。そうじゃなくてその怪我させてしまったって思ってるその自分の子供に対してどういう対応をしたらいいかっていうことを私は知りたかったんですよね。でもうええわと思って、もうこういう時こそと思ってね、あのチャット GPT ね、うちでジピちゃんって呼んでるんですけど、そのジピちゃんに聞こう思って、で質問内容ね、友達に怪我させてしまった我が子への対応10歳って入れたらね、もうね的確に返事が来たんですよ。項目6つの項目に分けてね、しかもその6つの項目の順番もね素晴らしい。まずね1つ目、冷静になる。これ大事ですよね。これねそのどんな人が入れてるか分かれへんから、めっちゃパニックってはるかもしれへんし、その人の持ってる気質もあるかもしれん。だからまず冷静になるっていうことが1番目に来てるんですよね。で次2番、謝罪する。でこれ子供に対してその謝罪するっていうことを教えましょうっていうことが来てるんですよね。で次3番、責任を取る。でこの自分の行動にその責任を持つっていうことも大事だと、その怪我させてしまったっていうことね。この2番と3番に対してはその私もね事細かく状況を説明してないから、このジピちゃんもねどんな状況か分からないんですよね。だからすごくちょっと過度な文面に聞こえるかもしれへんけれども、まあ、これはねその質問の仕方が悪いからこんな感じなんですよね。ただしねこの3番で書かれてたのが、過度な自己責任感を持たせるのではなく、今後同じような事故が起きないように注意することを重視しましょう。ここ大事ですよね。その自己責任を持たせないように、過度にこう起こるだけじゃなくてっていうことなんですよね。で4番、心のケア。子供がね自分がしたことによって罪悪感や後悔感じるかもしれへんって言ってね、でそういう感情に寄り添って話を聞いてあげましょう。ここ私知りたかったと思って、知ってるけどいつもできへんのこれと思ってね読んでたんですけど。で次5番目、教訓を教える。この経験を通じて子供にね何を学べるかを教えてあげましょうって言ってね、注意深く行動することであったり、同じことが起きへんためには何したらええかっていうことなんですよね。で6番、サポートを提供する。怪我させてしまったその友達とか家族に対してそのサポートの意思を示して、で、まあ、子供がね友達へのその思いやりとかそういったことを、まあ、重視できるようにサポートしてあげましょうっていうことを書いてるんですよね。で最後の一文がね、最も重要なのは子供に対して愛情を持ちサポートすることです。彼らが間違いを犯したことに対して厳しく叱るのではなく、学びの機会として受け止めることが大切ですっていうことなんですけど、これね、まあ、今回はねたまたまそのじゃれ合っててやから、その間違いを起こしたっていうことではないけれども、たとえねこれがね故意的なことであって間違いやったとしてもね、そこを厳しく叱るのではなくっていうこの一文がねこう入ってたってすごいなと思って、なんかねこの文章にねすごく温かさを感じたんですよね。ほんでうわすごいなと思って、これをねスクショして SNS 投稿したら、まあいろんな方から反応コメントをいただいたんですけども、ある方からねそのメッセージいただいて、その方のねその息子さんがねもう今ずいぶん大きいんですけれども、幼稚園の時にねブロックをねそのお友達の手の上に落としてしまって、その爪が剥がれてしまったそうなんですよね。でその幼稚園から連絡を受けて、でお母さんそのまだその幼稚園の息子さんと下に娘さんいらっしゃったんですけども、その子連れてね夕方にその菓子折り持って謝罪に行ったんですって。でもちろんねその相手の方もね、いやもうそんな気使ってもらんでもっていう方だったんで、まあ、それは良かったんですけども、ただその出来事を息子さんがねすごくこう記憶に残ってたみたいでね、その人にねその怪我をさせてしまうっていうことにやっぱ敏感になってしまって、そのバスケされてたそうなんですけど、小学校の時にね、その時もその相手チームにねそのぶつかってその怪我させるとかそういうことすごく恐怖を持ってたようなんですよね。 でそんなね、そのトラウマになるまでっていうことではなかったんですけれども、やっぱりその大人になってからもね、その話をされるみたい で多分ね、そのまあその方は母親なんで、私もその母親としてこう考えた時にね、その息子さんそこまでじゃなかったかもしれへんけれども、そういうことをね、やっぱり子どもの口から聞くとね、その自分の対応がね、あれで正しかったんやろうかっていうふうにね、やっぱりいろいろ考えてしまうのがね、こう親心やと思うんですよね。でその方はね、あのわざわざね、その私にメッセージくれて、その息子さんにねのそういうこう自責のねみたいな、そういうのをね、少しでもその和らげてあげれるようにっていうことでね、わざわざそのご自身のね経験をシェアしてくれました。でチャット GPT もね、その温かい文章返信してくれたんですけれども、やっぱりね、この生身のね、その人間の経験には変えがたいなと思ってね、あのメッセージ読ませてもらってました。で当事者の息子はね、学校から帰ってきたんですけれども、ちょっとなんかいつもより元気ない感じやなと思ってたんですよね。そしたら、ママ聞いてるやろって言うから、うん聞いてるって言って、先生から電話あったわって言って、でどんなやったんって言って聞いたらね、いや言いたくないって言うんですよね。で、あそうかって言って、まあ言いたくないやったら、まあ、無理に言わなくていいねんけどなって言って、あのそのお友達のお家に謝りに行かんとあかんから、あのちょっと事情を、やっぱり本人の口からね、その事情を聞きたいねんっていう話をしたら、え、なんでママが一緒に行くのって言うからね、一応18歳まではな子供やから、その子供がやったことっていうのもな、一応親の責任でもあんねやんかって言って、ね、もちろんな、あの悪気があってやったんじゃない、わざとやったんじゃないっていうことは分かんねえんでって、せやけれどもやっぱり怪我してるからなって言って、でその怪我の状態ももう見に行きたいし、元気かどうかも確認したいから、だからママも一緒に行くわって言ったんですよね。んなら事情を話してくれて、でもう本当にあの先生も言ってたように喧嘩してたわけでもないし、まあじゃれ合ってたみたいな感じやったんですけれども、ただね、その力加減っていうのがね、うちの子めっちゃ大きいんですよね。小学校4年生で145ぐらいあって、でがっちりしてるからね、その相手の子ちっちゃいからちょっとまあ自分がそれほどでもないと思ってても、その相手にはねすごくこう力が強く感じたりとか、でもちろんそれによって思ってもないようなことが起こる可能性もあるから、そこは注意せなあかんなっていう話をして、ほんでなんかね、その菓子折りでも持ってって思ったんですけれども、あのちょっとねこう改まりすぎかなので、菓子折りね、だからもうミスドにしようか言うて、で息子がね、ちょっとミスド一人で買いに行ってくるわって言うから、あ行けるかって言うたら、行ける言うから、ほんならちょっとあらかじめちょっと何買うか、あの書いていこうか言うて、でポンデリング2個言うて、その紙に書いたやつ持たせて、ほんなら自分の分も書いたい言うから、ああそうか、ほんならその渡す方と自分たちが食べるのと、その袋別々にしてもうて、でお金は一緒に払うねんで言うて、でお金渡して、で初めてね一人でミスド行って、お見舞いのドーナツ買うて帰ってきてました。でその間にね、私そのお友達のお母さんにね LINE で、いやもうすいませんでした、どうですか言うて連絡したら、いやもうほんまもう全然大丈夫やから、で気にせんといてって言うて返事来てまして、でいやちょっと伺わせてもらいたいって言うて言うたんですけども、いやもう私も夕方ちょっともうバタバタね、こう出たり入ったりするもんやから、ほんまにもうあのいいです言うて言うてくれたんですけど、あほんならあの息子がね、そのドーナツをね、あの友達に買って持っていく言うて買ってきまして言うて、でそれだけほんならすぐ行ってすぐ帰ってくるように言うんで持たせます言うて、でも息子一人でね行って、で友達にね、あのごめんな言うて、大丈夫か言うてドーナツ渡して帰ってきたんですけれども、それでね次の日学校からね息子が帰ってきて、もう今日最悪な一日やとか言うて文句言って帰ってきてるから、どないしたんって言うたら、もう学校でね、その昨日そういうことがあったから、その クラスの子とか周りの子がお前昨日あんなことあってんからあれすんなこれすんなみたいな感じですっごいこうバッシングを受けたそうなんですよね。ほんでいやそうって言って話聞いてたんですけども、そしたら以前に別のお友達が投げた石がねそのある子の頭に当たってその同じように血が出てねその縫うことになったんですよね。でその現場にねうちの息子も出たみたい でその時にねその石を投げた子をねすごく責めたみたいなんですよね。そのことを思い出してそれをすごく後悔してると、で自分が同じ立場になってその言われた時にやっぱり悲しい、でも自分も同じことをしてしまったっていうことを思い出して言ってたんですよね。でそうやなって言って、やっぱり経験せんと分からんことってあるよなって、その人の立場に立たな分からんことってあるよなって言って、だからまあ今回そういうことあったけど、まあ、ええ経験やったなって言ったんですよね。ほんならなんでええ経験なんて、これがええ経験なんみたいな感じでねめっちゃ言われて、あまだ余計なこと言ってもたと思ってねやってもたと思ったんですけれども、そしたらね先生からね電話がかかってきて、で学校でそういうことがあったことを先生も知ってたみたいでね、で一応その子どもたちにはちゃんと指導したつもりやったんですけども、ちょっとそれが行き届いてなかったみたいですいませんみたいな感じで言ってこられたんで、いやいやいやもうそんな先生がねそこまで思う必要ないって言ってね、ただねやっぱしもうその大人社会のね縮図やと思うっていうのを言ったんですよね。で今ねその社会でももうその加害者って言われる人に対してすごくこうバッシング、もうちょっとしたことですっごい過剰なほどのバッシングってあると思うんですよね。そういう社会でね育ってるね子供がねそうじゃないわけないって言ってね、ただやっぱり時代がどんどんねこう変化してるようにね社会もちょっとずつ変わってると思う、教育現場も本当にその変わってる過程やと思うんで、あの私たち大人もねそういう意味でもねそのしっかり子どもをサポートしていかなあかんし、で先生たちにもねご協力いただかないといけないと思うんでよろしくお願いしますって言ったら、いやいやもうこちらこそみたいな感じで、まあ、話は解決したんですけれども、まあ、こういう一連の流れがちょっともうめちゃくちゃ長いこと喋ってもたんですけれども、もちろんねその内容にも程度にもよるんですけども、怪我をするのもねそのさせてしまうのもねその親としてはどちらも辛い、ただねその注意してもね避けられないことっていうのはもう生きてても山ほどあるんで、そういう時にねどういう対応ができるか、その答えっていうのはもう絶対一つではないと思うんですけれども、何かの参考になればと思ってお話しました。過去回545回で子どもの事故と記憶の曖昧さという話をしています。もう去年ねその今度事故、うちの息子が事故にあったっていう時の話をしてるんで、大した事故じゃなかったんですけれども、概要欄にリンク貼っておきますのでよかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。